今日は皆さんと共に今日のルカの福音書を開きながら御言葉に目を向け、そして主が語られる言葉に私たち自身がその招きを受けていることを思いながら御言葉を読み解いていきたいと、そのように願います。一言お祈りします。愛する恵み深い天の父なる神様、今日も聖日の午後、こうして静かな中にあって、あなたの御言葉に耳を傾け、そして一人一人に語ってくださる聖霊の声に、私たちは今耳を傾けようとしています。どうぞ主よ、私たちがそのことを理解をし、そして糧とし、力とし、信仰とすることができるように主を導いてください。一人一人の抱えている問題や悩みや思い、そのところに主が語ってくださって、私たちが本当に主を心から崇めることができるものと導いてくださいますようお願いいたします。尊きイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は避けて通らない歩みというテーマでお話をしたいと思いますが、御言葉を取り継いでいく前に皆さんに一つ質問をしたいと思います。それは皆さんはですね、日々の歩みの中で、面倒くさいと思うこと、また面倒くさいなというふうに、言う言葉というのは、1年のうちに何回ぐらいありますか。まあ、人生において面倒くさいなと思うことというのはたくさんあるんじゃないかと思うんですね。私も牧師をしながら面倒くさいなと思うことが時々あります。それはそのやろうと思っていたことをですね、計画してその中でやろうと思っていたことをですね、今やれと言われたら、今やるのみたいなですね、思いになりまして、なぜ今やらなければいけないの、面倒くさいなというですね、言葉がついつい出てきます。人生において面倒くさいと思うことは非常にこのたくさんあるわけですけれども、しかし教会の奉仕をしながらも時々面倒くさいなと思うことがですね、あるんですね。しかしそんな時に私自身がいつも思い起こすのは、新学生時代にこういうことを教えられたことがありました。それはもうすでに天にお帰りになられた中澤隆一先生の言葉なんですね。中澤隆一先生に車を乗せて走っていました。それは大きなワンボックスカーに乗りながら中澤先生が運転をし、新学生である私は後ろの方にドカッと社長のように座っていたんですね。これは理由はあるんですね。中澤先生ですね、車を運転しないと車酔いするという方なんです。横に乗せてもらったり後ろを乗せてもらうとすぐ車酔いをするので、先生に車を運転させてあげていたというですね、理由で私はこの、しぶしぶ後ろにドカッと座ってたっていう状況なんですね。見る人が見たらですね、新学生何してるのかと思われるようなそんな状況だったんですが、中澤先生にこういう質問をしました。それは当時中澤先生は、団体の理事長をしながら、八日市福音キリスト教会の牧師をし、そしてこのさまざまなところで御用をされている非常にこの多忙な先生だったんですね。その多忙な先生が、ヘブロン聖書学院という学校の校長もしながらさまざまなことをされている非常に超多忙な先生だったんですね。その多忙な上に中澤先生が今度は無牧になりましたこの彦根めぐみ教会の牧会も見牧されるということになったわけです。その見牧されることになった時に、私は聖書学校もあるし教会もあるし、そして先生はあちこちで先生教にも呼ばれたり、本当にこの超多忙な働きをしながら、なぜわざわざその彦根まで抱えなければならないのかというですね、そんなことを思ったからなんですね。中澤先生に質問しました。 先生本当に超多忙なのに、なぜ彦根までそんなことを抱えたりするんですかというふうにですね、まあ、苦情のように新学生が偉そうに言ったんですね。ただ先生はですね、こういうふうに言われました。それは、主が老いるようになると言われるからなんですと言われたんですね。その時に先生はそこに自分を必要とされている、自分は忙しいけれども神様は私に、今私が行かなければここの働きはこの続けることができない、だからこそ今私を必要とされている、この必要とされている必要は誰から来ているのか、それはイエス様からなんだ、主はあなたを老いるようなのですと言われている、だから私は自分の状況がいかんとも関係なし、主が老いるようなのですと言われるから私はその働きを引き受けたんですというふうに言われたんですね。私新学生でしたら、それでもですね、その頃は私にはよく分かりませんでした。なんか奇弁のような気がするしたみたいなですね、そんな思いをしながら、と思いながら先生のお話を聞いていました。でも人って、年を取るものだなと思うんです。年齢とともに年数を牧師として重ねる中にあって、中田隆一先生の言われる言葉の意味がよくわかるようになりました。神様が今あなたを必要としている、あれはですね、このエルサレムを入場される時のイエス様が、その町のですね、このつながれているロバと、そしてこの場をこの弟子たちに引いてくるように、そしてイエス様が乗られたのはエルサレムの入場のために転ばに乗られたんですね。その転ばに乗られたロバの子に乗られたロバの子というのは、すなわちこれまで何も一度も何を乗せたことがない転ばだったんです。すなわち経験もなければ、そして大人を乗せて大丈夫なのかどうなのかわからない、そしてそのような経験も何もないようなロバに、わざわざイエス様はお乗りになられる、それをお持ちになられる、そのロバを必要とされているのだと。その母親のロバではなく、経験のあるロバではなく、経験のない、力もない、何もないロバをお持ちになられる、そのロバというのは私たちではないでしょうか。そう思ったんですね。その経験もなければ、いろんな何かができるというわけではない、そして力があるわけではない、でもそれでもイエス様はあなたを必要とされているんだ、その小さな転ばこそ私たちであり、その教会の働きの中で、教会の奉仕の中で、あなたには経験がないかもしれない、知識がないかもしれない、そして熟練したその何かができるわけではないかもしれない、その今までやったことがないかもしれない、それでも主はあなたを老いるようなのですと言われるときに、主が老いるようなのですと言われるならば、それはたとえ人間的な思いでですね、めんどくさいなと思うときであったとしても、私は主が老いるようなのです、その時に心の中で面倒くさいなと思った自分にですね、イエス様に詫びながらですね、本当にもうイエス様すいませんと平山に謝りながらですね、主が老いるようなのですな、ですと言われるならば行きます、中田先生のことを思い出しながらですね、そのことをいつもイエス様に答えています。用いてくださるならば本当に感謝だなと思えるようになりました。まあ、これも年の方というかですね、経験が必要だなということを思ったりするわけです。今日の聖書の箇所をですね、先ほど司会者が読んでくださいましたけれども、ここに良き隣人、まあ、サマリア人の話が出てくるわけですね。まあ、イエス様がここでですね、話をされて、例えで話をされていくときに、困っている人に親切にする、良き隣人となるというですね、 その機会というのは私たちもたくさんあるわけですけれども、そのここに出てきた人物について少しこの、読み解きながら考えていきたいと思うんですね。その私たちが良き隣人となるということは、すなわちその愛は寛容であり、愛は親切である、愛は情け深いと書かれているあの第一コリントの13章の行為をすなわち実行に移すことであり、その愛を人に与えることでもあるわけです。その親切心を表す愛を行うという行為、それは時に勇気と、そしてやろうと思う決心が必要であるわけです。神様はここにですね、イエス様に質問をしに来た人物というのは、それはですね、この、ここに書かれている律法の専門家、律法学者であったというんですね。すなわちこの人たちは律法の専門家というのは、ラビと呼ばれる、先生と呼ばれる人たちであったわけです。聖書を人々に教える、聖書を非常にこのよく知っている律法学者たちであった、今でいう聖職者と言われるような人たちでもあったわけですね。そのような人がイエス様ご自身を、試そうと思ってですね、何か言葉尻を引っ掛けようと思ってきたんだと思うんです。しかしそのような学者の質問に対してイエス様ご自身が答えていかれるわけですけれども、この答えられるこの令和、イエス様の令和の中にですね、そこにこの律法学者が、この聞いている中にあって、この29節では、しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてと言っている言葉を読んでみると、この律法学者は自分は正しいと思っている、自分自身が聖書の理解において、そして自分自身の、この行動は自分は正しい生き方をしているんだと思っている、そのような人であったわけです。そしてイエス様ご自身の令和が展開をされていくわけですけれども、そこにある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われたというんですね。エリコというのはエルサレムからそれほど遠い距離ではありませんが、かつてイスラエルの民がそこに、エリコの城壁を7回回って、それが崩れ落ちたと言われている、そのような町でもありました。そこに行く途中で強盗に襲われたと終わるんですね。そして、そこで、着ているものを剥ぎ取られ、裸であったわけです。殴りつけられ、半殺しにしたまま立ち去ったというんですね。非常にこの災難というかですね、ひどい目に遭ったそのような人がいたというんです。半殺しにされて殴られているわけですから、血だらけで、傷だらけであったということであるわけですね。そしてそのような状況の中にあって、この3人の人物、3人の人物が出てきて、そこでどういうことをしたのかということを見るわけですね。しかしここの例えの内容を見てみるとですね、先ほど話しましたように、旅の途中にこういう人がいて助けなければならない、特に急いでいる場合であるならば、非常にこの面倒くさい話であるわけですね。そういう面倒くさい話がここに出てくるわけです。じゃあこの面倒くさい状況の中でこの人たちは何をしたかということであるわけです。私たちも仕事が立て込んでいたり、そして急いでいたり、何かの用事があったりすると、プラスアルファ何かがそこに加えられていると、非常にこの面倒くさいという思いが湧いています。そのような面倒くさい状況の中で、採用の人がどんなことをしたのかということについて書かれていました。31節のところには、たまたま祭司が一人その道を下ってきたがと書かれているんですね。 すなわち祭司というのは皆さんもご存知のように神様にお仕えをする人なんですね。礼拝を捧げ、そして人々が礼拝を捧げるときにその捧げ物に対して羊を捧げ、牛を捧げ、で神様の前に捧げるということを、まあ、仕事として生きている人であるわけです。そのような仕事、神様にお仕えをすることを仕事として生きている人がここで目の前に半殺しにされて血だらけになった人を目の前にしたということですね。すなわち彼の前に面倒くさいことが起きたわけです。彼はどうしたのか、その面倒くさいことを彼はどうしたかというと、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。このように書かれています。彼はこの面倒なことを面倒なこととして避けて通ったんですね。そしてその次には32節にはこういうことを書かれています。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていた。レビ人も神様にお仕えをしてですね、まあ、祭司のようにこの施政所に入っていって動物を犠牲にしてというその、まあそういった働きをするのではなく、祭司を助けるための働き、また神殿を守ったり門限をしたり掃除をしたり、あらゆるこの神様にお仕えをするためにそのようなことをしている人たちであった。祭司が牧師というふうに言えるならば、レビ人はクリスチャンのことだと言えます。神様にお仕えをし、神様のために、そして牧師がいろいろをし、そのことのためにいろいろその周りでいろんな奉仕を捧げている人たちのことです。このレビ人は何をしたのかというと、単純にすると書かれています。その場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。このレビ人もまたここに面倒くさいことが目の前に起きて避けて通ったと言っているんですね。人生において面倒くさいことは避けて通ることができます。それに関わらなければ時間を取られることはないですし、そしてその人と助けることによって、そしてさらにもっと何かをしなければならないという行為になるのかもしれません。そしてこの聖職者たちを先ほど言ったように牧師やまたクリスチャンであるとするならば、なぜ助けないでしょうか。祭司ならば神様にを信じているはずです。そして神様を礼拝しているはずです。そのような聖書をよく知っていて、そして神様を礼拝し神様を信じている人が、目の前に困っている人がいながら、なぜ助けないのか、愛の行為をしないのか、まあ今で言うと牧師のくせにみたいですね、言われそうでありますけれども、この人は避けて通ったというふうに書いてあるわけです。レビ人も同じように避けて通った、すなわちクリスチャンも面倒くさくて避けて通った、そのように言えるのではないでしょうか。確かに人生において非常にこの、多忙な日々を送っておられる方にとって、ここで関わったら時間を取られて肝心要の仕事が遅れるかもしれない、そんなふうに考えるのではないでしょうか。そして第3番目の人、皆さんもご存知のようにここでは一人のサマリア人が出てきたと書かれています。ここで一つ話をしておくと、ここに倒れて半殺しにされていた人というのはですね、すなわちここに、イエス様がここで語っているこの人というのはですね、祭司やレビ人と同じユダヤ人であったと考えられるんですね。例えば同じ仲間なんです。そしてわざわざ33節のところでは、旅をしていた一人のサマリア人は その人のところに来ると見てかわいそうに思ったと書かれているわけです。ここにわざわざサマリア人と書かれている、職業ではなくサマリア人と書かれているんですね。なぜそう書かれているのかというと、そこにイエス様ご自身が同じ民族であり祭司であり神を礼拝し神にお仕えする人は面倒くさくて避けて通った、でもサマリア人がユダヤ人を助けるという場合にはちょっと問題があるわけです。それはなぜかというと、ユダヤ人とサマリア人というのはもともとは血がつながっているんですね。しかしイスラエルというのは南北に分裂をした後、紀元前の500年か600年頃にその南に分かれたユダ王国もバビロンによって滅ぼされて、彼らは連れて行かれたわけです。全員連れて行かれたわけではなくて、残った人、イスラエルに残っている人たちがいたんですね。しかしその人、残った人たちはそこに移り住んできた人たちと結婚をし、そして彼らは信仰もまたこの自分たちの持っていた信仰とともに違う宗教も家の中にですね、神様を礼拝するですね、この聖書が置いてあれば片方は神棚があるみたいな、そんな状況であったわけです。そのサマリア人、同じ血がつながっている、半分以上はつながっているんだけれども、しかし彼らの信仰と相入れないユダヤ人たちにとってはサマリア人を汚れた人と呼んでいたんですね。そのサマリア人、同じ血がつながっていたがゆえに、それであるがゆえになお腹が立つ、この人たちみたいなんですね。そんな憎しみの思いがあるんですね。サマリア人とユダヤ人とは犬猿の仲でした。イスラエルのユダヤ人の人たちはイエス様なんかはですね、このイスラエルの北の方のガリラヤの方に住んでいますから、途中真ん中ぐらいですね、エルサレムからサマリアがあるんです。そのサマリアをユダヤ人たちは通れば、中を通っていけば早く帰れるんです。にもかかわらず彼らはその町を避けてわざわざエルサレムに行ったり来たりしているんですね。そんなところに入るのも嫌、そんな思いにいた、非常にこの感情的にもつれていたサマリア人とユダヤ人たちであったにもかかわらず、サマリア人はユダヤ人を倒れて半殺しにされていたならば、場合によってはざまびろって言って笑うこともできたんです。場合によっては2、3発蹴ってですね、そして黙るよというふうに言うこともできたはずなんです。しかしこのサマリア人、経営の中である心に、本来ならばこの同じ、この彼らはですね、サマリア人はユダヤ人に対しての嫌悪感と、ある意味場合によっては憎しみさえも持っている、そういった状況の中にあって、そのサマリア人はここで避けて通ったかというと、避けて通らなかったんですね。そして彼は見てかわいそうに思い、そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、まあ、すなわち医療的行為、当時の医療的行為をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介護をした。すなわち彼は面倒くさいと思うことなく自分の時間をここに注いだんですね、かけたんです。そして自分の持てるものを彼のために使ったんです。そして35節、次の日彼はデナリ2枚というのは、現在の、まあ、聖書から出てくるとですね、1日1デナリの労働賃金、労働者が、肉体労働者が1日稼ぐ値段が、給料がですね、1日1デナリですから、まあ5000円から1万円ぐらいの値段ですか、デナリ2枚ですから、1万5000円から2万円ぐらいの お金を取り出して、その宿屋の主人に渡して介護をしてください。もっと費用がかかったら私が買いに払います。彼はもっと犠牲を払うことを彼は申し出るんですね。そしてこの山陽の人たちが出てきたときに、立法学者がこの話を聞いています。立法学者にとってはここに祭司やレビ人が助けた、そうするならば、あ、やっぱり神様に仕える人って違うよな。そして当然同じ民族だから助けるに決まってるじゃないか。しかし彼が聞いたその中に、自分たちが正しい、神の言葉を知っている、そして神様に仕えている、だから自分は正しいんだと、この正しいということを示そうとしていた人は、自分自身がその27節の中にあってですね、この立法を自分自身が永遠の命を行うために行ってきたことをイエス様に示しているわけです。自分は義人なんだ、神様の言葉を行って正しい。じゃあ正しい人ってどういう人なの？あなたの言うように御言葉を知っている人、あなたの言うように自分は立法学者なんだという立場にある人、自分は正しいことを示そうとしたこの人はですね、隣人とは誰なのかと聞いたわけです。その聞いた質問に対してイエス様は答えている中にあって、正しい人とは神様の前に自分の持てる、あの第一コリントの言葉にあるように、愛は寛容である、あなたは聖書の言葉を知っているかもしれない、そしてあなたはクリスチャンであるかもしれない、あなたは牧師であるかもしれない、当然その知っている言葉がそういった困っている人に対して注がれるよねと思うじゃないですか。私は自分が牧師であるがゆえに当然神様の前に正しいとされている、そうでしょう。私はクリスチャンであるから神様の前に当然正しいとされている、他の人たちより、世の中の人たちよりも正しいじゃないか、そう思うでしょうか。イエス様はそんなこと言われないですね。イエス様はここに自分自身の持っているもの、彼自身はサマリア人はそこに見てかわいそうにと憐れみの心を持っていたわけです。彼の行動した動機は面倒くさいとか、そして時間があるとか、彼自身はですね、この時に、この人を預けてですね、時間があればそこに留まっていればいいじゃないですか。しかし急ぎの仕事があるので行ってまた戻ってくるということなんですね。非常にこの忙しい人であったわけです。でもかかわらず彼は自分の持てるもので、まずとりあえずそれを使いました。ないものをですね、持ってきて使えと言っているのではないですね。彼は持っているものを持って、この非常にこの傷を負った、誰も助けてくれない人のために何かをしました。避けて通らない生き方、こういう言い方があったということです。私たちは神様の前にあって、聖書の言葉を教えられて、愛とは何なのかということについて教えられています。神様を信じるってどういうこと、クリスチャンってどういう言い方、そんなことまして牧師ならばこうだということを教えられているわけです。時々心の中で言い訳するんです。私も先生、牧師や、いや、私は生まれて、牧師として生まれてきたわけじゃないです。最初から牧師なのではなく、召されて牧師になったのであって、私は最初からですね、あったのは、私は最初から罪人だったけれども、牧師じゃないです、みたいな、そんな言い訳をしたりするわけです。そうするとですね、心の中で、私はそれを、自分自身の言い訳としている、避けているな、そんなふうに思うんです。でもそんなですね、避けて通ることができる人生、 もある。しかし私たちクリスチャンにイエス様ご自身は特にこういうふうに言われるわけです。37節、その人に憐れみ深い行いをした人です、するとイエスは言った、あなたも言って同じようにしなさい。避けて通る人生ではなく、避けて通らない歩みというのが私たちの歩みではないでしょうか。面倒くさいです。そして時間も取られます。そして自分の持っているものを使わなければならない。持っていないものまで持ってきてやれと言っているのではなく、イエス様ご自身が今私たち自身が持てる時間、持てるもの、そして持てるものを持って、私たちは面倒くさいという思いではなく、主が私たちにもあなたも言って同じようにしなさいと招いてください。言って同じようにするように、主はあなたを必要とされているんだということをもう一度思いながら、私たち自身がクリスチャンとしての歩みを、私たちは主の前に支えられて励まされて、そして憐れみの思いを主に出されて、私たちはクリスチャンとして歩んでいくものでありましょう。お祈りします。愛する恵み深い天の父なる神様、私たちの人生において避けて通ることができると考えてしまう人生がたくさんあります。面倒くさいと思うことがたくさんあります。しかしよ、私たち自身が本当にもしあなたが面倒くさいと言われて私たちを避けて通られたならば、私たち自身が今なお罪の淵にあり、そしてあなたを知らないまま歩む、そんな歩みでありました。あなたは私たちに目を留めてくださり、そして憐れみの心を持ってイエス様の十字架の救いを私たちに示してくださいました。ありがとうございます。あなたご自身が面倒くさいと思われたならば、この地上にお生まれにならなかったでしょう。主よ、あなたは神であられたのに人となられ、そして私たちに目を向けられて、私たちのところに来られ、私たちに触れられ、私たちに語られ、そしてご自身の本当に全ての時間を持って私たちに関わってくださいました。どうぞ私たちもまたあなたご自身を知ったものとして、どうぞ避けて通る歩みではなく、あなたご自身が本当に召してくださった主がおいるようなのですと、いわゆるそのような力もなく経験もない、そんな私たちですけれども、主を私たちが本当にあなたによって使っていただけるように、今私たちは本当にあなたの恵みの地を歩むことができますように、あなたにお捧げして本当に天の御国へと歩んでいくことができる日々であることができるよう導いてください。尊きイエス様のお名前によってお願いします。アーメン。じゃあ司会者お願いします。
はい、素晴らしいメッセージを感謝します。それでは、賛美をいたします。新詩歌148番、夕べ雲を破るを賛美します。途中で夕天気と変わります。ご意味されていない方は結構です。じゃあ夕べ雲を破る、 主の祈り。
天にまします我らの父よ、令和は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもかざせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは続いて省エ、新生活ウルヴァンアメン自己取り捨てを省エの後お願いします。
声はちょっとこれ大きいて、なんか昨日サッカーの試合見てたんですね。野球も好きやけどちょっとサッカーも分かってきたから見てるんですけど、それでなんか3年ぶりか5年ぶりで優勝したりで、その時あのね、お胸にねイエスはシュッと階段をね、チラチラと肩張った方の人がね、一人だけ来てはったんですね。へえ、すっごいな。もうすぐすぐ証人やなと。イエスはしょ、それカメラマンかな、映すとかで、ね、2回ぐらいこう映してくれはったんですわ。ハレルヤと思って、なんか3年ぶりか5年ぶりで優勝したいみたいな。ちょっと明日日曜日やったら、ちょっと明かしてもいいなと思ってすみません、どこのチームあまりハッピーは思
ってない。横浜は F マネーですね、はい、僕もあの試合見てて、はい、で、まあ、横浜と川崎の優勝争いって感じなんですけど、まあ、僕はあのサッカー好きなんですけど、なぜか横浜は割とし ていうんですけどね、ナグリムスで優勝してもらった後にユニフォームを脱いで、イエスはあなた愛されてましたっけ、なんかね、そういう T シャツの胸に書いてるんですよ。
だから下に着てはったと思うね。
そう
だね、買ったから脱いで、はい、してる時はね、そんなのユニフォームあったけど、
でもだからね、やっぱりすごい私をしてるみたいな、はい、はい、じゃあ他の人でしょうか。じゃあ、先日の集会出席者数は13名、子供1名でした。優秀の名前の奉仕当番ですけれども、講師高橋先生、司会の岡島姉妹、演出学位推進のパワーポイント講師の北之島君になります。本日の予定ですけれども、伝道拡大委員会は15時15分から始まります、報告書課題で、一番下のところですね、11月19日土曜日10時から12時に、団体の協会役員の集いが開催されます、役員という会計だけではなく関心のある方も自由に参加できますということですので、興味ある方は参加していただけたらと思います。 YouTube か、Zoom で参加可能です。 YouTube の場合ですと、まあ、見るだけといいますか、なんてなりますけども、ズームで参加された場合は、まあ、質疑応答にも参加できるということでして、そちらの方に、URL といいますか書いてありますので、まあ、どちらかで、参加していただけると思います。はい。まあ、そうですね。ファーストクリスマス、世界で最初のクリスマス、第17回湖南地区クリスマスミュージカルが12月10日、サキラ中ホール、13時30分開場、14時開演であります。吉村美穂さんが監督、脚本、演出、音楽制作はピアノは野田恒雄さん、出演が歌の学校、コアシュー、岡田。チケット大人2000円、小学生から1000円、幼児が無料で、あともう一つが、南ドイツ日本語宣教ニュースレター「デーゲンボーゲン虹」という、意の歩みを支える会というところから発行されている、こういうニュースレターというか。あります。ちょっと全員に配る分がないということですので、受付の方にこの2つ置いてありますので、まあ、興味のある方は持って帰っていただいて対応していただけたらと思います。よろしくお願いします。他に何でしょうか。じゃあ、できればこれで本日の会話を終わらせていただきます。